はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する林です。
ご一緒するビューティーの新関です。
本日はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
ニースケさんすっかりもうなんかレギュラー、準レギュラーみたいに
お邪魔しちゃって、
はい、だってもさしくんがね、今まだ海外コレクションに行ってるのかな、今パリかな、
熱波のパリ、
うん、熱波のパリ40度ぐらいってなんか報道されてるよね、うんうん、大丈夫なのかな。さすがにホテルにはクーラーあるんでしょ、パリエアコンないとか、やっぱりいろんな報道出てたけど、さすがにホテルにあるよね。
いやー、壊れてんじゃない？
そんなこと
壊れてるのかな。
いや、結構パリのホテル、うん、いや日本の人は、うん、日本のホテルが標準だと思ってるけど、
うん、
もうあれ明らかに異常に日本のホテルって安い上にハイスペックなんで、あの日本の、
うん、
その何、あの東横インみたいなとこにもし泊まろうとしたら、
はい、
1泊3万、今パリコレ今だったら5万とかでしょ。
あ、そう、
はい、
東横イン5万、
5万でしょ。
あ
れ普通に
で、スペックもその何、水が止まったりエアコンが効かなかったりとか、そういう
もちろん、あのシャワーも、なんかもうよくわかんない、なんかあのなんていうの、今時あのなんていうの、ボロアパートでしか見ない、なんか引き戸でガラガラガラガラって開けるシャワーみたいな、なんか水がポチャポチャしか出てこない、
ポチャポチャしか出てこない、うん、
みたいなのが、
はい、
まあ2万とか3万とか、
うん、
まあ、今ね物価もあれ円安なんでね、
はい、
だからもう本橋くんの泊まってるホテルは大丈夫なのかなと思って。
いやー、でもそんなホテル泊まってたら士気が落ちるでしょ、なんかもうやる気が下がっちゃうね、
うん、
なんか泣いてる、泣き声が聞こえてるの大丈夫、
今赤ちゃん泣き声がマイクで聞こえてるか、今ちょっとね、あの産休中の伊藤なんだっけあのやばい、かなこ、かなこ、
かなこ、
はい、
はい、そうです、
あの、はい、伊藤さんがあのちょっと遊びに来てて、ちょっと赤ちゃんを連れてるんですよね、
はい、
8ヶ月の可愛いまんまる坊やなんですけど、
うん、
今日なんで、新関さんがいるかというと、
はい、
今日ね、あの今6月29日じゃないですか、
はい、
あの6月30日配信分を撮ってるんですけど、今日はねテーマを、上半期トレンド大賞っていうテーマで、
ああ、ちょうど半年だから、
ちょうど半年、
うん、
あの
今年も折り返し地点まで来て、
折り返し地点に入ったんで、
うん、
1月から6月までのヒットアイテムをちょっとみんなで考えようと、
うん、WWD 版
だって
2026年上半期、
今日ほらあのちょっとあのちゃんと解説してないんですけど、あの副編集長が2人なんですよね、実は、
うん、
ファッションの副編集長林さんとビューティーの副編集長新関さんがいるんで、もうここで決めちゃおうと、上半期の、
ああそうですか、
はい、ハードルが高いですね、
はい、という
責任感が
責任感がね、
うん、
ある中で、じゃあまあどうする、あの番付でいく、それともランキングでいく、できた、
いや、そんな順番も考えてんの全く考えてない順番までは考えてない、
順番までは考えられない、じゃあ、
いや、
いいですよ、じゃあファッションの方から、じゃあもう何でもいいんで、まあ番付の方がなんかやりやすいかな、前頭あたりからいきましょうか、
下からやっていくの、
いや、やっぱりじゃあ番付なしで、
番付な、はい、後から、はい、全部出してから番付作ったらいいんじゃないですか、
はい、
はい、
そうしましょう、
はい、
じゃあ林さんなんかあります、ヒットしたなとか、
あ、横綱出しちゃっていいですか、も
横綱出しちゃっていいですか、
早いな、
言いたかっただけでしょ、横綱出しちゃってください、もう
横綱プラドを着た悪魔2でしょうね、
プラク2来た、はい、これ横綱に行きたいと、
横綱じゃないですかね、まあファッションアイテムとかビューティー化粧品とかそういうわけじゃないけれども、
はいはい、
現象としてね、やっぱり20年ぶりに、ね、次回作が公開されてすごく話題になって、
うんうん、まあ、この
ファッション業界だけに限らずもう 劇場どこも混んですよね。
どうなんですかね。混んでた？
混んでたんじゃないですか。
見に行きました。
行ってない。
あ、行ってないの？
行ってないんでね。
見てないの？
見てないね。
どこの人？見てない。
見てないんだよね。
二関さん見た？
やばい。私も、いや、ちょっと、ですね、
こんな練習
だけを、言い訳をさせてください。
いや、二関さんね、ビューティーだからね。
あ、いや、プラダは、北悪魔は、
うん、ワン
ワン。ワンももちろん見に行って、うん、すごくこう、感化されて。
ワンも見に行って、はい。
ツーは、落ち着いたら見に行きたいなって思っていたら、うん、あれよあれよと今日になっちゃいました。
まだやってるよ。
まだやってる。まだ見れる。
うん。
じゃあ2人で見に行ってくればいい。
2人で。ああ2人で。
よしにいいでしょ。
はい。
やっぱり、ね、今年の上半期の代表的なヒット商品と言っていいんじゃないですか。
まあなんかいろいろ、いやもうめっちゃ面白いんで、俺ファッション業界で働い、そうね、1見た人だったら2見たら絶対面白いし、2だけでもまあ面白いし、まあすごく非常に面白い。まあ横綱かどうか後で考えるとして、まあ非常に時代をね結構反映してるってとこはいいかなと思いますね。
うん。
そしたらさ、俺も言わせてもらうけど、まあこれが赤ちゃん、何かというと岡本タオ。
ん？
岡本タオ。
ああタオ。
タオ。
はい。まあ映画つながりですか。
映画つながり。
はい。
確かに。
岡本タオってなんだっけ？
咳をしたら死んじゃうよ。
咳をしたじゃなくて、
なんだっけ、なんだっけ、ぐったりするみたいな。
ダメだこの回、もう中止にした方がいいんだよこれ。具合が悪くなる。
具合悪くなるでね。
違う、正式な名称ちゃんと出してくれよ。
ちょっと待ってね、
具合が悪くなる。急に具合が
悪くなる。急に具合が悪くなる。
6月19日から公開中の、
はい、
もうこれ日本人でさ初めてでしょ、アジア人女性としても初めてなのかな、これカンヌで女優賞、
はい、ああ最優秀女優賞、
はい、
主演女優賞、
主演女優賞
という、うん、
でまあ皆さんご存知かもしれないですけど、タオさんってね、岡本タオさんっていうので言ってるんですけど、タオさんはもともとモデルで、
はい、TAO のローマ字表記でやってたんだっけ、
はい、
モデル活動としては、
で、まあ、トップモデルとしてね活動されてて、でその後俳優業もやってるんですが、あの WWD ジャパンにも何度か表紙でね出たりしてもいるんですけど、結構もともとモデル時代から結構多彩なねサステナビリティとか、まあ、そういうところの活動もきちんとされてるような方ではあるんですが、まあいやだからファッション業界出身って言っていいと思うんだよね、タオさんは完全に。
まあそうでしょう ね、うん、
でそのカンヌ映画祭で最優秀女優賞って、これはかなりなんていうのかな、ファッション業界、日本のファッション業界的にはエポックメイキングなんじゃないですか。
まあそうですね、
はい、
うん、
我々のタオさんが、
うん、
というね感じしますよ、
うん、
はい、
ね、雑誌モデル出身の俳優さんって結構いるんだけど、こういうランウェイモデル出身の俳優さんってそんなにいないかもしれないね。
そうかもしれないですね、
うん、
なんか割合なんか正統派っていう感じですもんね、
うん、
はい、もうあれですよね、フィリップ・リムがと仲良しでニューヨークコレクションからこうわーっと火がついた、
あタオさん、
タオさん、あの髪の毛、ね、ヘアスタイルを、うん、すごくベリーショートにして
十数年前、
はい、タオヘアで一世風靡したというところで、うんうん、皆さん懐かしいんじゃないかろうっていう、
何年前ぐらいですかね、
2009年ぐらい前じゃない、
うんうんうん、という感じですかね、まあ、この2人って言っていいのかな、
うん、2人
じゃないわ、映画プラダを着た悪魔、まあ、映画つながりで
言う
と
ね、はい、
岡本さんプラアク2と。新関さんビューティー分野だとなんかこう気になったヒットアイテムありますか？
アイテムですか？もう映画終わっちゃった。
まあ映画じゃなくて全然いいですよ。むしろ
アイテムはそうですね、大衆的に言うとやっぱりビオレの
大衆的、
あごめんなさい、そうですね、
大衆的ってなん
ですか？大衆的というかこう手に取り、あそうです、手に取りやすいところで言うと、はい、ビオレの、角栓崩壊
角栓崩壊結構
はい、
なんかね 言葉が結構角栓崩壊ってなんかバズりがすごいけど、
お家でエステディープ
角栓って毛穴に詰まってる角栓ですか
ね、はい、これはどういうアイテムなんですか。まあ
これはあの隠れ角栓まで自己崩壊させるっていう新技術を採用した洗顔、うんうん、
洗顔、
はい、180g 1090円、
あ値段もねそんなに、これドラッグストアっていうか、はい、あの薬局とかで売って
るん
です
かね。これはあのビューティーってすごくあの面白い規制がいろいろあって、面白いって言っちゃいけないんですけど、うん、その研究成果と商品を同じ、記事内で消化しちゃいけないんですよ、結びつけちゃいけないんですよ、うんうんうんうん、でその今までなかなかこう言葉の無用っていうか、
あなるほど、ね、
言葉でこう、うんうん、紹介しない、こう、うまく巧みに紹介しないといけないところを、うんうん、顔が、そのビオレが角栓崩壊っていう。
あ言葉自体。
パワーワードが。
なるほどね。まあ、その形容法かな、はい、薬器法なのかな、ね、結構こう、結構厳しくね、ルールがある中で、はい、なかなかこう、研究結果がこういう研究結果出てるよっていうのをそのまま商品には使いづらいっていう背景がある中で、うんうんうん、まあ、結構ビューティーアイテムっていうのは割合結構皆さんが言葉遣いっていうのもともと結構こう研究をね、はい、されてる研究というかなんかいろんな工夫をね、はい、してる中で、まあもちろんこの商品のその実際の実態もすごくいいんだけれども、言葉遣い、角栓崩壊という言葉がかなりインパクトがあったと、
はい、そもそもその研究時点のリリースでもすごく話題になっていて、でこの商品が発売されるっていうタイミングでもすごくこう、うん、楽しみ、
満を持しての、
で発売されたらもうその日はもう店頭から消えるという、
そうなんだ、
はい、ほうほうっていうので、
なるほど、
割と
これはだから発売が
4月4日ですね。
なんかこれなんかあんのかな、4月4日って関係あるの、
ん、
4月4日って別にたまたま4月4日って特にこの理由はないんですかね。
発売日はそうですね、
はい、特に何かに合わせたわけではないということですね、
ないかもしれないですね。
あービオレって顔ですね、これね、
顔ですね、
面白いね。
は
やさんはなんかアイテムでなんかあります、
アイテムで、
あ商品、
あ
ヒットアイテムっていうかな、
とアイテム、今まさにっていうの、うん、言いましょうか、
はい、
はい、
今まさに何ですか。
サッカーの日本代表ユニフォームのアウェーのユニフォームですね。
アウェーのユニフォーム、
アウェ
ー白い方、
白い方ね、ああそんなバズってます今。
30倍しか売れてるんじゃないですか。
へ
え、もともとアウェーのユニフォームって売れないんですよ、
まあ、普通青の、
青のホームのユニフォームをみんな買って応援するんだけども、はい、白いアウェイのユニフォームパッと目に浮かびます？
浮かばない。
本当かよ。浮かぶでしょ？
はい。
どんなやつ？行ってみて。
え、何が何が？
え、アウェイの白いユニフォーム。話聞いてなかった
でしょ？聞いてた聞いてた。だって一緒にテレビでよく映ってました
よね。よく見てるね。うん。
で、どういうやつ？
青くて。
青い。
青くて白くて、うん、白地にちょっとちょろろろって。
ちょろろろろ。
ストライプ。
あの胸に。
胸に、
はい、
え、何、胸に何、
あれロゴがついてませんでした
か。ロゴはあのアディダスの今のスポーツウェアについてるやつじゃなくて、昔使ってた三つ葉のロゴ、トレフォイルロゴっていうんだけども、あ、アディダスオリジナル数で使ってる、あのロゴ、クラシックなロゴをつけて、まあ少しレトロな感じで、作ったやつかな。これがもう青いユニフォームで下手したら売れてるんじゃない？
売れてるというね。
なんですか？
きっかけがあったの？なんか白いユニフォームってなんか、
なんかおしゃれなんじゃないですかね。
あ、
ちょうど今我々がこれ放送されてるのが30日の朝7時半のはずなんですけれども、
はい、
どうなってるんですか？この白いユニフォームで確かブラジル戦戦うはず。
なるほど。
うん。
で我々今日29日に収録してる。
前日に取材して、あの収録してるんだけれども。
今夜ってこと？
深夜2時。
今夜の深夜2時にブラジル戦がある、
うん、ブラジル戦で、この放送配信が7時半なので、
ちょうど
もう勝ってれば日本中大フィーバ ー負けてれば意気消沈みたいな、どっちでしょう、ちょっと当ててみようか、横山さん。
いやもうこれ勝つでしょう、
勝つ、
うん、そうしか言いようがない。確かにそうか、俺触れない方が良かったね、
え、なんで触れない方がいいんで。
だって、ね、そういう直前
結構来てる人いるでしょ。ブロックコアの人気もあって、ブロックコアって何ですか、横山さん。
ブロックコアっていうのはサッカーユニフォームを着て、まあ、フェスに行くファッションですね。フェスファッション、
まあ、フェスに限らないけど、まあ、サッカーユニフォームとかそういうスポーツウェアなんかをこうファッションに取り入れるみたいな、そういう流行ともうまくはまって。
なるほど。
結構今までだと本当にあの競技場で着る、選手が着るウェアだなっていうのじゃなくて、少し古着っぽいねみたいな、
そうですね、
感じで着れる人が広がったんじゃないかな。
俺も今日ブロークコアだじゃん、うん、ちょっと上着脱ごう。ほらユニフォームっぽくない？
うん、
な、何を着てるんですか今。黒い、
黒い T シャツ。
ゴって書いてある。
ゴって書いてある。
シアター、
これはね、あれですね、シアタープロダクツ。
おへー、メンズ。
この、
あの、うん、家にたくさん在庫があるやつ。
在庫がない。
ないくない。
最近のやつ。
ここで皆さん知ってるの。
うん。
っていうね。
うん。
そうなやつなんですけど、
まあ、ブラジルに勝ってればさらに売れ、長く売れるんじゃない
かな。ね、うん。まあ、もう、まあ、着る人増えるでしょうね。
うん。
その、別に代表戦で応援するからっていうんじゃなくて、日常ファッションとしてね、着る人っていうのは。
これから夏本番に向けて。
うん、まあね、やっぱりああいう、さ、いや、サッカーユニフォームってやっぱりあの、なんていうの、吸水速乾とか機能性があるから、
うん、
まあ、暑い夏でもね着れるっていうことですかね、
うん、
っていう意味ではあの今年のねちょっと流れで言うと、これはちょっといろいろ賛否両論あると思うんですけど、ハーフパンツですね。
ハーフパンツ、
ハーフパンツ、
ハーフパンツがなんだっけ。今年まだ梅雨も明けてないんで、涼しいからあんまりみんな夏の格好してないなと思って。流行ってるっけ、ハーフパンツ。
ハーフパンツおじさんっていうね。
2
回、ん？ 2 回前かに収録したよね。
ああ、なんかやったね、
はい。
あれはトレンドって言っていいの？
トレンド、これはトレンドでしょ。このハーフパンツを履きたくなるか、
うん、
履かなくなるかっていう。でもファッション業界人は、
ハーフパンツの職場でのね、
うん、ハーフパンツおじさんっていう言葉がね、うん、でこのハーフパンツを履いていこうということで、あのショなんか入れたらいいかなと思ってますけど、
はい。
にできたビューティー分野でなんか、
あります。そうですよ、ハーフパンツおじさんも
知らなくていい。知らなくていい。ちゃん、赤ちゃんが。
いや、ハーフパンツおじさんの流れでちょっと話したいなって思うのが、
夏の流れ、
夏の流れで、
はい、
要は今すごくメンズでもこう脱毛、医療脱毛っていうのがすごく進んでるので、まあなんかその清潔感云々でおそらく炎上してるんでしょう。
まあ、それ一つの理由ですね。
一つの理由ですよね、
うんう
ん、なんかそういったなんだろう、こうTPO ではないんですけど、うん、こう出すならじゃあちょっと綺麗にしましょうとか、うん、それがセットになるとすごく私はいいなって思ってますし、なんかみんなが気持ちよくそのスタイルを受け入れられる土壌ができるといいなっていう気持ちで今聞いてました。
なるほど、
はい、医療脱毛流行ってんの？男性に。
男性も若い方は。医療脱毛
って何の？
永久ですね。
永久脱毛のことを医療でメディカル、
ほぼ永久、
へー、医療行為だからってこと。
医療行為というか、その光のこの強さだとか、うん、あの肌に与える影響だとか、いろいろなんかそういう基準があって、
うん、あ、そうなんだ。
でおそらく、ちょっとごめんなさい、私もここの
分、まあ、とにかく、まあ、永久じゃないから。医療脱毛
主にどこ脱毛するの？足ですか？
全身？
いやいやいや、あのそれ人それぞれだと思うんですけど、脇だったりだとか、男性だったら、あとヒゲ、あの
ヒゲ、
ラビットのあの MC やってる川島さんもその MC になったからっていうのでヒゲを医療脱毛してっていう。
ヒゲ、
はい、
ヒゲ永遠に伸びないの？そうすると、
ほぼ
伸びないんだ、
うん、
とかなんかそういうことがあるので、
うん、
まあでもね、うん、男性にも脱毛っていうのは流行る素地は当然あるよね。今みんな若い子で脱毛する人ってどこ行ってんの？
どこなんで
しょうね、女性と同じではないでしょ当然。
あの男性用の、
男性用っていうのがあると、
はい、
まあさ、なんていうんだ、まあ本当俺ぐらいの世代だとあんまり脱毛サロンに行く人っていうのはそんなに多くなかった、かなりレアだったと思うんですけど、うん、今なんか多分多いよね。下手したらその20代 以下ぐらいだと、その高校生のクラスで言うと1割ぐらい行ったことある、行ってるぐらい、もっと多いのかもしれない ね。
そ
こくらいなんだろう、ちょっとこれはよくわかんないんですけど、うん、まあでも今後、まあ、身だしなみのジェンダーレス化というか、まあ増えていくか、うんうん、いや非常に有望なあのカテゴリーだと思うけどね、うん、これ
は。なんか俺門外漢だからあえて言うけど、なんか脱毛サロンが倒産したとかやだら聞くような。
あれは、うん、エステ光脱毛の方ですね。医療脱毛っていうより
は医療じゃないんだ、
は
い、
別なんだ。
はい、
え、
要はあのレーザーか光かっていう、
なるほど、
あのいろいろ違いがありまして、うん、で光の方は何回も何回も通わなきゃいけない。でこれは永久ではないで、医療レーザーの方はほぼ
1回、
ない、あ1回ではない、あの通わなきゃいけないんですけど、そのある程度通ったら生えなくなるっていう、
うん、光がどっちだっけ、
え、光がエステサロン、
そうです、ね、エステサロンが
光、
レーザーが医療、
医療、
あ、じゃあやるならレーザーだ。値段も、ね、値段違う、
レーザーがいいですね、はい、値段も全然違いますね。
全然違うの、え、どっちの方が高いの、
え、医療出すものが高いですね。多分1回全身で3万円とか。
え？
で、それを5、6回通わなきゃいけない。で、エステの方は、おそらくもうそんな何千円とか、何百、最初の初回プランなんて、もうタダでやりますみたいなキャンペーンとかあったりするくらいなんで。
その代わり生えちゃう。
その代わり生えちゃう。
なるほどね。
医療出すものって保険効くんですか？
保険は効かないんじゃないんですかね。
今後保険がね、聞いたら。見たことない
ですけど、まあ、その国家資格を持っている医師だとか看護師さんがやるっていう。
うん、なるほどね。まあ、今後ね、男の、うん、男性も女性も身だしなみというか、あのその毛のルールね。
毛のルール。
はい、まあ、この広がっていく可能性はありますよという意味で。
暑いからね。
はい、暑いからね。
みんな露出が増えると。
露出が増えたときに、
ね、
うん、肌の露出が増えたときに、まあね、なんか。毛が生えてるからあのマナー違反っていうのが正直よくわかんない。
マナー違反で
もない。マナーというかあのいやいやあの二関さんがおっしゃってるのはそのね、あのそういう何ハーフパンツおじさんの時にすね毛がっていうすね毛問題のことを言ってると思うんだけど、うん、まあすね毛が生えてるから不愉快っていうのもよくわからない感覚だなって思う人もいるかもしれない。
なんか日本人っぽいような、
ああ
例えば。時計の広告なんか見ると、
はいはい、
結構向こうの海外のやつだとみんなモデル、はい、もうケムクジャラの腕に、日本では見たことあんまりいないぐらいのケムクジャラの腕に時計してこうクローズアップされてるけどね、時計が。
あ、なるほどね、
うん、
日本だと毛がないのかな、じゃあ。
あんまりまあ向こうの人の方が濃いだろうからね、その
毛がね、
うん、
毛問題ね、
うん、毛問題とか毛の文化的問題もあるんじゃないですか、
こういうのも
ある
、うん、もうちょっとこうつるんとした方向にね今なってるということかもしれないですね、はい、っていう流れで言うと
どういう流れなんだよ
毛がなくなるっていうか、まあ、今の話で言うと、まあ、これから夏に向けて、
うん、
あの露出がねっていう感じで、これもちょっとあの今どうかって言われるとあれなんですけど、個人的にはまあワークマン復活っていうのをちょっと入れたいなと思ってるんですよね。
復活、
はい
はい、
ちょっと一時期ワークマンすごいこう話題になって、
はい、
ワークマン女子がちょっとあんまようまくいかなかったのかな、その後ちょっと
話題に、踊り場がありましたね、
踊り場があった時に復活したんですよ、
うん、復活したのが去年か一昨年ぐらいかな。
そうですね。その復活の理由が、まあ、防寒具かな、まずは。冬に防寒具がヒットしたんですよね。で、そのまま夏に、じゃあ次何やるんだって言ったら、その、遮熱ウェアっていうコンセプトで、UV とか、まあ、その夏対策ウェアっていうのを、がまたヒットしたんです。
夏対策ウェアとか去年から、企業に熱中症対策が義務付けられたんで、すごい特需があったんですよね。建設会社とかでちゃんと、そういうのを用意しないといけないと、 法人雇い主の方がこう法に問われるよと、うん、
特にその作業着ですよね
作業着、うん、
はい、だからそこで遮熱とか配慮した服っていうのを、まあ、企業側が買うか、まあ、買ったものに対して補助を出すかどっちかっていう形での法規制というのが入って、そこにきちんとミートしたのが、まあ、遮熱ウェアっていう感じなんですよね。
まあ、遮熱ウェアとか、まあ、主にはあのファン付きウェア、
ファン付きウェアですね、
うん、
ファン付きウェアだ、まあ、遮熱対策グッズっていうのかなっていうのが、まあ、ワークマンと遮熱対策グッズという、暑熱と言ったりもするんですけど、そこがちょっとまあ神木16のヒットアイテムに入れてもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、ハイさんはこれに関連してあの神木で何かあります？
関連してというか、まあ、ワークマンだったら今年引っ張ってるのは明らかにその、まあ、今年そんなにまだ暑くなってないんで、
暑くなってない、
はい、うん、去年の今頃も梅雨明けてたんですよね確か、
はいはい、
え、
明けてた、去年すごく早かった、
早かったですね、
早かったです、
うん、6月末に明けたんだ、
そうでしたか、
それはすごくあの例年に比べてもものすごく早かったんだけども、30度ぐらいずっと超えてて、それに比べるとあんまり夏物動いてないかなというような感じなんだけども、リカバリーウェアですよ、ワークマン今年引っ張ってるのは明らかに、
ああ、
このまあリカバリーウェア、
まあ、これずっとヒットし、あのリカバリーウェアとジャンルはもうこの2年ぐらいずっとヒットしてるんだけど、うん、ワークマンが去年の後半から結構化学破壊みたいなリカバリーウェアを出してきて、それはまあずっとヒットしてるというな、うん、これで新しいお客さんがワークマンに行ったことないけど、これちょっと探しに行こうかしらと、
うん、
初めてワークマンに来て、
うん、
あ、これも結構お安いのね、とこの買っていくみたいな流れができているということですよね。だ、既存店売上が今だいたい 30% 増が当たり前みたいな感じで進んでるからね、うん、今ね、うん。
既存店で 30% 増ってすごいよね。
すごい。
うん。
なんかリカバリーウェアね、なんか単体リカバリーウェアだけで多分3割増ならないんで、
だから何かを買って、
なんか買ってするんですよね、うん、だから僕ね、このあの時も言ったんだけど、ワークマンがこう顔も全部 OL ウェアっていうのを結構出したんだよね、
うん、不審者と言われたやつね、
はい、あれ結構ね今女性着てる人多いんですよ、
街中で見かけますね、
見かける、
うん、
でやっぱ、
うん、
いろいろ聞くと、これ新関さんにも聞きたいんだけど、
うん、
結局その肌とか、その UV を、その、対策するっていうので、まあ、普通、なんていうの、クリーム塗ったりさ、するじゃん。だけど、一番効果的なのは、やっぱ洋服、布で覆う方が、効果がもう、桁が、2桁ぐらい違う効果があるらしいんだよね。UV カットって意味だよね。当たり前だよね、クリームとさ。
うん、まあ、そりゃそうですよ。
で、まあ、長袖を着るじゃん。だったらもう顔も覆っちゃおうって、時々さ、よくもう顔を覆ってる人、コロナ禍以降あの女性で増えたと思うんだよね、自転車乗ってる人とか、うんうんうん、でももう顔もマスクで全部覆って、手もアームカバーみたいな、
はい、
それと同じノリで、もう顔がだからそのなんて、養蜂業者みたいな、
うんうん、
顔を全部覆って目だけこう網になメッシュみたいになってるっていう服を結構ワークマンが出してて、うん、で結構もう顔をそれで覆えるんで、そういう人が増えてるんだよね、
はい、
うん、結構あのえって思うビジュアルなんだけど多い、
うん、
特に地方に行けば行くほどなんか多い気がする、
確かに
都心だと意外に見かけないけど、地方行くと結構みんな自転車乗ってる人とか来てるけどね、
うん、
まあ、農作業帰りかもしれないんだけど、わかんない
農作業帰りじゃない
あのね、うん、まあ、
ってる時間が長いから
で、ね、多分商業施設とかに入ったら多分脱ぐんだと思う、
うんうん、
でそうするともう別にメイクももちろんその下のしてて、
うん、
でもさ逆にさマスクとかだとさメイクあのなんていうのマスク取れないじゃん、もうメイクが崩れちゃうから、でもあの全部顔を覆うんだったら洋服脱ぐだけでさ済むからっていうのもあるのかなって思ったりするんですけど、
うん、
新関さん、ビューティー分野でなんかそういう暑さ対策グッズみたいななんかありますか？
この間もその話しなかった
ですけど、そうですね、
前サマーテックがどんなことって2週ぐらい前に話せなかった
っけ、まあ、
だったからな、日焼け止め、
日焼け止めね
日焼け止めは
同じ話にな
っちゃう、まあ、同じ話になっちゃうからな、
うん、
日焼け止めっていう、そうだね、日焼け止めか、日焼け止めね、
うんうん、目新しいものか、そうですね、
他無事にその暑さ対策に限らず冬梅雨関連で何かありますか、ヒットアイテム。
WWD ビューティーで本当に売れた商品、
ベスコス、
はい、ベスコスを特集したばっかりなんですけど、はい、またちょっとカオさんのブランドになっちゃうんですが、ケープって髪の毛をホールドする、
はいはい、スプレーね、
スプレーのものがあるんですけど、
昔からやるやつね、
うん、昔から、そうなんですよ、
長いよね、
はい、
うん、
今年50周年迎えるのかな、
50周年、うん、すごいね、
はい、ちょっと間違ってたら怖いから、
あ、いや、まあ50周年
ちょっとごめんなさいね、
はい、
これが、
数年ぶりにストレート専用のケープを出したんですよ、うん、固めないケープっていう、今までは固めることが、
うん、固める、そうね、
ちょっと固めないケープっていうのを出されて、
うんうん、固めないケープ
で、今女子中高生がもう K-POP でめちゃくちゃストレートヘア流行ってんですよね、
うん、
でなおかつその学校の何ですか、
規則
で、
うん、
髪の毛をちょっとアレンジしにくいとかっていうのがあって、まあ、そういった需要もこう見つつ発売された、販売された
10代
向けの商品、
ヘアスプレーで固まりなかったら 何の意味があるっていうか、 どういう
機能、固めないのに
セットはされる、
そう、セットというか、うん、サラサラのまま、
すごいね、
はあ、でそれは私も使ってみたんですけど、これは売れるだろうなっていう、売れてる理由が
ある、
サラサラになる、それは結構感動しました、
固めないヘアスプレー、
うん、
ケープで、
はい、なんかそのギャップが面白いですよね、
面白いね、まあセットはできるけど、カチカチに固めてこう、なんかほらよくさ、俺たちも撮影するときとかにさ、こう髪の毛作って最後ケープでさ固めるじゃん、まあ、テレビとかもそうだと思うんだけど、髪型が崩れないように、うん、でカチカチじゃなくて柔らかいままキープできる、
できる、
ホールドできる、
はい、
すごいね顔って、
いや、
そういうなんか単なるマイナーチェンジというよりもちょっとコンセプチュアルだね、
うん、
あ、そういうところが結構ヒットしてんのかな、
そうかもしれないです
ね、しかもね、すごくビオレとかケープってなんか俺たちにも馴染みがあるぐらい、うん、こうロング長いロングランブランド、
ロングセラーブランドが、うん、
なるほどね、
ユニークな商品多いですね、
顔ばっかりで
いや他の
顔以外ないんですか今のところ顔しか出てないんですけど、
そうですね、
はい、いや、いいですよ、顔がすごいっていうことかもしれないで、うん、ビオレとケープっていうね最強ブランドまあじゃあちょっと考えておきます、
ちょっと考えて、
そうね、俺もなんかちょっとこの1、6月だとさ、夏は下期ってことなのかね、上期っていうのは1、6ってなかなかあれだよね、ファッション業界的には微妙な区切りだね
なんで
だって冬と梅雨でしょ1、6って、
うん、
で6、12って夏も冬も両方みたいな、
7、12ね、
7、12かっていう考えると、ちょっと夏がさ、
うん、
長い夏っていう意味では僕が一番超推してるのはペルチェウェアです、
ね、この間も話したしね
いや上半期のヒットアイテムだ、別にこの前話してもまた話すっていう、
この前って2週間ぐらい前じゃない、
これペルチェウェアはね、これは要注目ですよ、しかもなんかファッション業界の人ってあんまりペルチェウェア知らないんじゃないかなと思って、このすごいアイテムを、
うん、
でだけど一般の人は結構みんな知ってるんですよ、
どういうこと、
ワークマンがヒットさせてるんで、そのワークマンユーザーの人はペルチェウェアってみんな知ってるんですよ、
あ、
で使ってる人も多いんですよ、だけど これが今すっごい売れてて、一般人もペルチェウェア使い始めてるんですよ。で、結構最近商社の展示会とか行っても、アパレルどうなのかな、最近ファン付きウェア出てきてますよね、展示会とかで
時々ね、
時々ファッションブランドの、うん、で、じゃあペルチェウェアはないんですかみたいな話聞くと、ペルチェって何みたいな話になるんですよ、
うん、
だけどなんか ワークマンの人からすると、今ファン付きウェアっていうのはまあかなり売ってるが、ペルチェも今かなり売れてて、
うん、
ファン付きぐらい普及するんじゃないかと言われてるのがペルチェなんですよね、
うん、
でもなんかファンとペルチェだったら、ペルチェの方がファッションに相性いいんですよ、当然、
うん、もこもこしないから、
もこもこしないし、
うん、
まあそのやっぱね、ファンって風を送ると洋服を空気で膨らむみたいになっちゃうんで、
うん、
ちょっとなんかやっぱり違和感がだいぶあるんですよね、
うん、
でそれに比べてペルチェってあの普通に直接体に貼り付けるんで、
うん、
涼しいというかね、でまあ結構ベストの中にこう入れ込むデザインなんですけど、ワークマンもでも、まあ、それだけでも結構かっこよく見えるんで、まあ、やっぱちょっと電池を入れなきゃいけないっていうのはちょっと重いんですけど、まあファッション的にはかなりいいなと、しかもめっちゃ涼しいんで、
うん、
これは今後今年来年あたりいろいろなんか仕掛けもあるんじゃないかなって思ってますので、
はい、
ここでちゃんとペルチェウェア、あ、WWD ジャパン行ってたなっていう気持ちになってほしいなと思っております。
え、横山さん持ってるんですか？
俺、
うん、
あ、持ってないんだよね。
購入されるご予定は？
購入ね、高いんだよな。でも2万円だから買ってもいいかな、
うん、
買おうかな。いや、ちょっと確かに買おう、いや、まだ暑くないじゃん。
いや、暑くないから今買わないとですよね。
確かに、あ、売り切れちゃう、売り切れちゃう、あ、確かにペルチェウェア買った方がいいね。
うん、見たい、
見たい、
は
あ、
あ、見たいし、
持ってきてよ、
変わりたいし、それを着たレビューをここで。
なるほどね。しようかな、じゃあペルチェウェア、うん、そうか、もしペルチェウェア作ったデザイナーとかブランドの人いたら、WWD ジャパンが試着レビューするんで、はい、小声で入ってみましたけど、はい、
送ってほしい。
そうね、なんかビューティー思いつきましたか？
ごめんなさい、
はい、
そうですね、やっぱりユニークなものが多いのはリファ、MTG のリファ、
あ、リファ、
美容、はい、
はいはいはいはいはい、美容家電なんか数年前にかなり流行って、ね、あの、うん、なんだっけ、あのこう中国で売れてたよね、あのこう顔をこうやってコロコロ、
そうですね、
とか光当てて、はあ、
美顔器、
美顔器とかね、うん、うん、そんなリファが、
リファは
あとリカバリーウェアもやってたよね。
リカバリーもやってますね、
うんうん、そんなリファが出してる一押しビューティー
店、はい、トリートメントアイロンで、これもストレートヘア、
あ、そうなんだ、うん、トリートメント、何
トリートメント、アイロンという3万5千円のものがあるんですけど、櫛がついてて、蒸気が、うん、あの美容液を、
うんうん、
セットして、で噴射されるんですけど、
うん、
まあ、その香りもすごく素敵な香りで、
あ、なるほど、
かつこう溶かすと、もう天使の輪ができるんですよ。
あ、なるほどね。
でもうストレートで美しくなるっていう、
それはだからあれなんだ、普通にドライヤーとも違うし、
そうですね、
本当にヘアケアか、
うん、セットするための、
あ、ヘアアイロンともうちょっと似てるのかな。
そうですね、あのコーム型のドライヤーっていうんですかね、
そういうのある、
それがあるんですけど、なんかそれにがベースとあってっていう感じ。
それってあれなの、朝起きてあの、まあ、髪型をセットするときにそれを使うんだ。
それも使うし、あとはヘアケアのその、
うん、
機能もあるので、
うん、
夜髪の毛乾かした後にそれでとか
って、寝る前にあるんだ、
はい、でツルツルになるっていう。
え、朝起きてもも
うサラサラ
サラサラな、
サラサラ
に
ツルツル、
寝癖はついてない。
それは人によるかもしれないですけど、
今日一緒にあの池袋のヨドバシカメラの内覧会行ってきたけど、あった、それ。
ありました。
結構大きなコーナー撮ってた。
大きなコーナーではないですけど、うん、まあリファのブースもあり、
うん、
なるほど、
他のヤーマンのブースがあり、
あ、美容家電、
ね、美容家電、
美容家電に充実してたよね。
充実してましたね、うん、リカバリーウェアも隣に併設されていた。
その時リカバリーウェアっていうのはどういうブランドが並んでるの、分かんないか。
レッドじゃなくて、
レッドもありましたね。
レッド、
うん、あの MTG がやっている
リカバリーウェアのブランドね。はいはい、
レッドとかいろいろありましたね。
ああ、レッドの事業本部長の方は女性ですかね。
あ、そうなんですか。
違うか、確かすごい、うん、あの WWD の記事で読んだんだけど、
失礼しました、
すごい綺麗な女性
だから覚えてるよ、
なんか覚えてるね、
うん、ああそうです、ずっと言ってましたよね。
経歴が若干変わって
、はい、すごい本当にモデルのモデルかのように美しい、
そうですよね、
うん、
方
いらっしゃいましたね、
うん、
はい、
という感じですかね。あとまあちょっと、まあ、そうそう時間もあれですけど、なんかちょっとファッションっぽいのが出てないんで、僕が最後ちょっと言いたいのは、
あ、俺じゃダメなの、
いや、はい、どうぞ、え、
俺あるよ、
ある、どうぞ、はい、お願いします。
ロイヤルポップでしょ。
ロイヤルポップ、
ロイヤルポップ
何それ。
え、あれだけ
ロイヤル POP、 何ロイヤル、
本当にあの読者の立場になって知らないふりしてんのか、本当に知らないのか
何ですかロイヤルポップって。
ロイヤルポップ知らない
何何
教えてあげてください。
オーデマピゲとスウォッチのコラボ。
ああ
、それだけ
あ、なるほどね。
めちゃくちゃ並んでました
もん、めちゃくちゃ並んでて、うちの記事もすごく読まれましたよね。何月くらいだっけ、4月か5月だっけ。
はい、
オーディマペゲ言わずとしてたそのスイスの高級時計で、その機関モデみたいな、ロイヤルウォークっていう、
ああ
、いくらぐらいするんだろうね、400万するのかな普通に買ったら、
うん、
それがスウォッチとコラボレーションした、ロイヤルポップという、
言いました、
ちょっと懐中時計みたいな、腕に留めるというよりも、それが6万円ぐらいだったかな。
そうですね、
うん、それがすごい大行列して、やっぱりものすごい話題になりましたよね。一部で、一部というか、まあ時計好き界隈および転売界隈で。
ああそうな、
うん、あからさまに興味なさそうな感じで、
いやいや、うん、いやすごいな
はい、
なるほど、
これはヒット商品でしょ明らかに。
ああ
今までね、そのスウォッチ、オメガのスピードマスターとかでコラボしたりとか、そういう同じスウォッチグループの中で、
うん、
同じ時計グループなんですよね、スイスのスウォッチグループっていう。
スウォッチは、と、
オメガと、
うん、
うん、あといくつも持ってるんだけれども、そうじゃなくて、全く関係のないグループの、
なるほど、
オーデマピゲートを組んだと。
なるほど。
いうことも結構衝撃的。
衝撃、
うん。
確かにそれは衝撃だわ。
あんまり興味なさそうだよね。
いやいや、
露骨に早く俺に言わせろみたいな。もう次、優柔に考えてるみたいな。
でもそれだったらコンビニエンスウェアのシチズンと、これは共同開発した腕時計。
ああ、1900いくらの。
1980円の。
うん。
あれも見ない、見たことないですね、売り場で。
知ってる人は見たことある？してる人は見ましたか？
あ、してる人も見て
ない。どうヒントじゃない。どういうこと？してないじゃん。どっちか。何が言いたい？
違う。あと、売り切れちゃったっていうくらい。
売り切れちゃったってお店の人が言ってたの？
っていうか、なかったの。そう
最初から置いてない話で言う
と。そこ置いてあるところが
売り切れちゃってるってこと、ね、
そう、売り切れちゃって。
大丈夫かな？
速乾してるから。
そうそう、腕時計需要あんのかなと思って。
電車でよく見たとかさ、車内でよく見たとかさ、
売れたんじゃなかろうかっていう、
買ってる人が見たとかさ、
いや欲しいなと思って行ったら全然なかったんで。
あ、じゃあ横山さん何ですか、お待ち合わせしました。
いやいや、まあ、はい、そんなにあれなんじゃなくて、まあ、あとはだからこれピックルボールっていうのをちょっと我々まだ言ってなかったなと思って、
うん、ピックルボールって何ですか。
あの何、テニス、
テニスとバドミントン
の、
うん、
卓球を混ぜたような。
あとスカッシュを混ぜてる、ね、あれ
スカッシュ、
スカッシュ
壁打ちすんの、
壁打ちしないのか。あ、そうか、壁打ちじゃないんだ。スカッシュを人間同士でやるみたいな感じ、
なんか、うん、若干そんな
感じですよ、ね、
まあスペース的には結構小さい、
はい、
うん、
まあ、流行ってるよね今、
うん、誰も実情を分かってない
違う違う
紙面でチラッと見たくテレビでチラッと見たぐらいの
このフィーバーの仕方は、うん、あれに近いなと思ってサウナと近いなと思って
なんで
なんかおしゃれな人たちの間でなんかやんやんやんやん言っててこのあとこうマスに落ちるか落ちないかみたいな、
う
ん、
あこれ若干違うと思うの
あ違う
これ世界的に流行ってるから
あ
サウナ日本だけだけど
あ
いやいやサウナフィンランドで流行ってますよ、ね、
さフィンランドでもともと発祥の地じゃないあのピクルコリーはフランスとかあそういうところですか必ず専用コートがたくさんあってアメリカとか南米でもすごく増えていてスポーツメーカーも結構その辺に乗り出してるっていうふうに
そうなんですね、うん。
アシックスなんかもテニス強化するのと同時にそっちの方やって
くる。ピクルもテニスとピクル両方みたいな。
うん、だから2年遅れぐらいで日本に来たかなっていうような感じですね。おしゃれな人なんていうか。
なるほど。
うん、
だ海外では結構先行してるんで。
明らかに海外が先行してる、
うん。日本でも流行る余地は非常に大きいという、ね。
これから結構流行るんじゃないかな。
じゃあ、やっといた方がいいね、ピックルボール。
だってなんかゲートボール的な感じに広めたいって。
そんなに体力。
ああ使わない、
ま、たもちろん運動にはなるんだけれども
そこまでハードじゃない、
まあ、コートがそんなに広くないのと老若男女誰でもそんな上手い下手はそんな関係なく楽しめるみたいな、
いいですね、
うん、
なんかやってみさ最近さゲートボールやってる人ほとんどいなくなった、
ね、見かけないですね、
うん、やっぱそこら中でやってたよね
そうね、
ゲートボールあれなんでなくなっちゃったんだろうね、
まあ、シニアって一口に言っても世代交代してるからじゃないですか
ああ
昔の70歳80歳と今の70歳80歳違うもんね昔の70歳80歳水戸黄門見てたけど今の70歳80歳水戸黄門見ないでしょ
ああだからってゲートボールやらない
ゲートボールもやらない
あ逆
にね、うん、
いや季節関係なくてその前に一泊置いてグランドゴルフっていうのがあったんですよ、
うん、
あなるほど、ね、
グランドゴルフの方が今っていうかもうこの 2,30 年の話だけどもそのゲートボールよりはグランドゴルフやってる人たちの方が地域とかでも多いんじゃないかな
多い、うん、グランドゴルフでもグランドゴルフってあれが必要でしょコーナーコースっていうの
んコース
コース必要ないのグランドゴルフって別に地面で
グランまあいいどこの小学校のグランドでもどこでもできる
できる
うん
ああなるほどあとねちょっと俺が言いたかったのはねトレンドアイテムウエスタンブーツ
流行ったの
これ流行ってる
へ
え特にこのまあ冬だよね冬
今年の前半流行った
前半に流行って来年串もきにもさらに加速するんじゃないですか
へ
え僕が言ったってことちょっと覚えててほしいな
どこら辺だどこら辺で流行ってたんですか
どこら辺どこ界隈でってこと
うん、若い人が入ってたとかさどっから火がついたタレントの誰々が入ってたからとかさどこで見たとかさ
ウエスタンブーツはさ、うん、例えばあのほらあの
カウボーイん
そうそうカウボーイスタイルが流行ったじゃん、うん、流行るって
流行るって、まあ、
言ってたじ
ゃんランウェイトレンドでは流行ってたらこれどうなんだろうなみたいな
そう、
うん、
の流れですねそれが割合そのカウボーイは日本は関係ないけど、うん、ウエスタンブーツって可愛いじゃん単体で見たときに、
うん、
でブーツ多分トレンドと相まって、
うん、
単なるこうストレッチブーツよりはこうやっぱ装飾があるからるその流れでちょっとウエスタンブーツが来てんじゃないかなという
それどっかで見かけたんですか
結構俺は知らないんですけどさっきあのウィメンズ担当の鴨居さんに聞いたら結構来てるんじゃないかと
それをそのまま言ってくれて自分の実感自分の実感はないまま
来てもらえばよかっただ
からお前を深掘りしても何も出てこないよ、ね、どこのブランドですかとかどこで売ってんのとか聞いてもハモイスに聞かないと出てこないの
それなのに俺が言ったことを覚えててくださいねっていうこのズーズーしいというわけでね、
はい、
もうお後がよろしいよう
で、はい、落ちがついたところ
で落ちがついたところ
で、はい、
スキニーじゃないんですかパンツのシルエットが変わるんじゃないですか。
あ、
それはまだ来年か。
どうだ、
ね、メンズコレクションでなんか少し出て
き
て、
ね、プラダ。
プラダ。
ディオールもすごい細かったんですよね。
まあね、でもなんかね、今すごいワイドパンツがすごいこの数年本当に勢いがあって、ね、でもさ、なんか俺最近思ったんだけどさ、
うん、
なんていうの、結構さ、
はい、
これわかんないんだけど。わかんないよ わかんないけど言わせてもらうけど、
はい、
なんかさ、なんとなく太かったから細くしようっていうぐらいで細くしてるだけっていう可能性あるなと思って、
はあ、
なんか太いの流行ってるからあえての、あ、そうそう次細くなるでしょみたいな感じで細くしてんじゃないの最近ちょっとあれって思って
みんなそん
な別にそれで細くなんなくてもまあ別に忘れ去られて、
うん、
あの別にどうでもよくなる、
うん、
でまあ来年ももう一回ちょっと細くするかしないかっていうのをよくウォッチした方がいいなと思って、う
ん、確かにね、
うん、ぶち上げて、
うん、
なんかでなかったことのようにまた普通なんか太くするっていうかどうか、ちょっとこれ来年のファッションパトロールで検証しましょう細くぶち上げたのに、
うん、
また太いですねみたいな、
あ、まだ太い
ね、どうしたんですかみたいな、
なるほどね、
細かったですよねみたいなというね、
はい、
ことでこと、あの今回のポッドキャストは新関さんも呼んでファッションとビューティーの、トレンド大賞2026上期版というのを勝手にトレンド大賞っていうのをやりました。皆さんもいやこれじゃないですかっていうのがあれば、Spotify のコメントあるいはメールでいただけたらなと思っております。本日はもうお聞きいただいてありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
また来週。